おはようございます。一般質問を行います。中西市長就任から新型コロナウイルス感染防止対策と支援事業、高規格道路幹線全線開通、道の駅留萌のオープン、 JR 留萌本線の留萌市としての決断、短期間にあまりにも重要な政策決定が続いております。市長はいつも市民力の重要性を強調し、ねぎらいの言葉を発しているように、住民一人一人の思いとやる気で町が形成されていくと思っております。そこには信頼されるリーダーの方針が大きく左右しているものと考えております。今議会では市長の決断が町を動かすをテーマに、責任ある市長判断をお聞きしたいと思います。ご答弁よろしくお願いいたします。最初に行政組織と市政運営についてです。今年4月に臨時の組織として理事地域戦略担当が設けられ、そこに北海道からの職員派遣を配置しましたが、市長はどのような期待を持って人材登用されたのかをお聞きいたします。次に自己都合退職職員における課題と今後における対策についてお聞きいたします。大項目2点目は JR 留萌本線と一歩進めたまちづくりについてお聞きいたします。8月18日に開催された JR 北海道が廃止とバス転換を求めている JR 留萌本線4市町で作る沿線自治体会議で、留萌市は存続が難しいとの判断で留萌駅周辺のまちづくりを一歩進めていきたい旨の説明をし、沼田町留萌市間の廃止バス転換を容認することで一致したようです。通学などの利用が多い深川市から沼田町間は存続を目指すとし、 JR 側との具体的な折衝協議を行っていくと公表されました。4自治体が足並みを揃えて、点ではなく線で検討してきたわけですが、各市長の考え方に違いが生じていることで、全線存続の可能性の探求は困難と判断されたと受け止めているところですが、この度の判断に至った思いをお聞きいたします。昨年秋の町内会長会議、市政懇談会で市民意見を聴取する機会があったものの、新型コロナウイルス感染防止対策に困惑している社会情勢もあり、今回の公表は唐突感も否めない、寝耳に水と感じている市民も多いと思います。市民への説明機会を設けるべきと思いますが、市長の見解をお聞きいたします。また沿線自治体会議の今後の開催予定と協議の焦点についてお聞きします。大項目3点目は留萌十字街西ビルを利活用と防災についてです。今議会で約8855万円で財産として取得し、新たな防災備蓄倉庫の設置場所として決定された留萌十字街西ビルの位置づけと、これまでの管理運営についてお聞きをいたします。加えて新たな防災備蓄倉庫確保までの経緯と今後期待される効果についてお聞きいたします。以上1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村山議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、行政組織と市政運営についての中で、中項目1点目、職員配置と市政運営に期待することとして、地域戦略担当理事に北海道からの派遣職員を配置したことについて、どのような期待を持って人材登用したのかとのご質問でございますが、人口減少をはじめとして、地方公共団体を取り巻く情勢は厳しく変化しつつあることから、今まさに自治体としての生き残りをかけ、地域の強みである農水産業や食品加工業などを生かした経済産業活動の上昇に向けた取り組みや、地域資源を活用したこれまでとは違った視点での地域振興施策の企画、立案など、特色ある活性化施策を講じていくことが、喫緊の課題となっております。これらの行政課題の解決や、新たな振興施策を実現し、ひいては今後の効果的、さらには発展的な行政運営を目指す組織へと変革するため、本市職員が職務遂行を通じて、同職員の有する知見や経験、組織としての物事の考え方や進め方を感じ、吸収することで、意識改革や発想力の向上へとつなげたいと考えたところでございます。そのため、本市の現状を十分に認識し、道内外の地域産業振興に精通し、多様なネットワークにより、情報収集、発信能力を兼ね添えた同職員の派遣を要請し、今年4月から本市理事として迎え入れたところでございます。次に、中項目2点目、行政組織における課題と展望として、自己都合退職職員における課題と今後における対策についてのご質問でございますが、直近3か年の自己都合退職者15名の特徴といたしましては、技術職の退職者が7名と、全体のおよそ半数を占めており、内訳といたしましては、土木職4名、建築職1名、保健師職1名、管理栄養士1名となっており、退職の理由はさまざまでございますが、婚姻、家業を継ぐ者のほか、5名は他の自治体の技術職への転職であります。このような他の自治体への転職の増加が、本市のみならず、地方都市における深刻な技術職員の不足を顕在化させている一つの要因となり、各自治体において、安定した人員確保を困難な状況にしているものと考えているところでございます。また、退職年齢については、近年は若年層の退職が増加傾向にありましたが、直近の状況においては、これから中堅職員として役割を担っていくことが期待される20代半端から30代までの退職者が9名と、過半数を占めており、業務における技術の伝承及び後輩職員の育成や人員配置などの組織運営に影響を及ぼしているものと認識しているところでございます。今後におきましても、現在、売り手市場となっている技術職について、通年募集や採用年齢の引き上げなどの対策を講じながら、継続的な職員確保を進めるとともに、オンラインによる面接や試験の実施など、幅広い人材が受験できるような試験環境づくりの 検討と効果的な PR に努めてまいりたいと考えております。次に大項目2点目、 JR 留萌本線と一歩進めたまちづくりについての中で、中項目1点目、市民への説明機会についてとして、この度の決断に至った私の思いについてのご質問でございますが、去る8月18日に西2町の首長による第5回留萌沿線自治体会議を開催し、JR 留萌線問題における各首長の現時点での考え方の確認と、今後の取り組みにおける方向性について協議を行ったところであります。私といたしましては、JR 北海道への財政支援の根拠となる国の法律改正の期限が迫る中、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により、JR 北海道は経営面において極めて大きな打撃を受けている状況にあり、これまでの間、国の担当者からも直接意見交換させていただく中において、国の支援を引き出すことは極めて困難な状況にあるものと受け止め、現在の都市間バスの運行状況や、今後の公共交通を考えると、現在の鉄道の利用状況の中で、存続の手立てを講じるのは、大変厳しい状況にあるとの考えに至ったところであります。このような状況の中、沿線自治体として、線で解決を図っていくための妙案がなかなか見出せず、沿線との協議も進まない状況にあっては、難しいものと判断し、沿線との協議も進まない状況にあっては、留萌市として足並みを揃えて、全線存続の可能性を追求していくのは難しいものと判断し、私としては線区の廃止とともに、留萌市の今後のまちづくりを一歩進めたいと申し上げたところでございます。次に、市民への説明機会にかかる私の見解についてのご質問ですが、昨年の9月に町内会長会議、11月には市政懇談会の場で、これまでの沿線自治体による協議経過と今後の方向性についてお伝えし、私としてはこれまでも述べているとおり、地元負担のみでの存続は大変難しいが、点としてではなく、先頭して解決していくべき問題であるとの考えを述べてきたところであります。しかしながら、先頭して解決していくことが難しい状況の中から、沿線自治体会議として新たな方向性を導き出したことについては、改めて市政懇談会等により、経過の説明と合わせ、これから進めていく JR 北海道や沿線自治体会議での協議の状況や、今後の代替交通も含めた新たな公共交通体系の在り方、駅周辺での新たなまちづくりの構想について、市民の皆様へしっかりお伝えしてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、今後の進捗予想と展望として、沿線自治体会議の開催予定と協議の焦点についてのご質問でございますが、沿線自治体会議においては、引き続き4つの自治体で結論を見出していくことを確認し、国の予算の動きについても情報収集しながら、9月中をめどに沿線自治体会議に JR 北海道も交えて、留萌沼田間の路線廃止と深川沼田間の存続について、 具体的な協議を行っていくこととしたところであります。私といたしましては、部分存続の可能性について必要な設備更新、運行経費などの情報や沿線自治体として協力できること、さらには部分存続の議論と並行してより利便性の高い代替交通の組み方や JR の具体的な支援内容などについて JR 側の考えを十分確認し、今後詰めていかなければならない論点などを整理しながら解決に向けて協議を進めていきたいと考えているところでございます。次に大項目3点目、留萌十字街西ビル利活用と防災の中で、中項目1点目、西ビルの位置づけと課題として、留萌十字街西ビルの位置づけとこれまでの管理運営についてのご質問でございますが、十字街西ビルにつきましては、十字街地区における土地の行動利用と都市機能の向上を図るとともに、魅力的な都市景観の形成と中心市街地の活性化を目的とした十字街西地区市街地再開発事業といたしてといたしまして、国道231号線の拡幅工事に合わせた商業施設と温水プール等の複合施設の整備により、十字街地区の新たな交流ゾーンを中心としたにぎわいづくりと商業機能の充実を目的として整備され、平成13年から供与されているところでございます。しかしながら、温水プールの休止や商業テナントの相次ぐ撤退など、市の財政状況の悪化とその時々の社会情勢の変化により、建設当初の施設の位置づけやその役割につきましても、徐々に様変わりしてきたものと認識しているところでございます。このような中、昨年度からは、待機児童問題の早期解消を図るべく、小規模保育スマイルの開設やファミリーサポートセンターの施設内における解消など、子育て環境改善の取り組みについて、プルモの施設内において対応してきたところでございます。また、これまでのビルの管理運営についてでございますが、施設管理につきましては、市を含む所有者4社で構成する十字街西ビル管理組合が行い、管理経費となる共益費及び施設維持にかかる工事や修繕にかかる経費については、所有する面積割合に応じて各所有者が負担してきたところでございます。なお、防災備蓄倉庫として市が取得した後につきましては、管理組合の構成メンバーも変わりますことから、総会により今後の管理体制等も含め、十分協議を行った上で、施設管理の方法について決定していくことになると考えているところでございます。次に、中項目2点目、防災倉庫移設と防災として、新たな防災備蓄倉庫確保までの経緯と期待する効果についてのご質問でございますが、現在、市の備蓄品については、一部避難所に保管しているものを除き、防災倉庫、市本庁舎地下、西分庁舎倉庫の3箇所に分散して保管管理をしておりますが、3箇所ともすでに空きスペースがない現状を踏まえますと、令和元年度に策定した留萌市防災備蓄計画に基づく計画的な整備により、今後増加していく防災備蓄品を既存の施設に保管することは難しいものと考えているところでございます。また、3施設ともに耐震性を有していないことに加え、 特に防災倉庫につきましては、立地条件上、備蓄品の搬入や搬出に支障をきたす可能性が高いことを考慮いたしますと、それらの課題に包括的に対応するために、新たな防災備蓄倉庫を確保する必要があると考えているところでございます。防災備蓄倉庫の候補地を決定するにあたっては、耐震性を有していること、災害時の利用や行き来がスムーズであること、今後増加する備蓄品の一括保管が可能であることなどの視点から、留萌十字街西ビルのほか、市内小中学校校舎の空き教室や市内廃校施設の活用を検討した結果、すべての条件を満たす留萌十字街西ビルを新たな防災備蓄倉庫の候補地として選定したところでございます。新たな防災備蓄倉庫を確保することにより、大規模災害発生時における防災備蓄品の確実及び効率的な搬入や搬出が可能となることから、迅速な避難所設置による避難所の利便性向上や、安全・安心な避難所生活の確保につながることを期待しているところでございます。以上です。
村山議員。
それでは再質問いたします。まず行政組織と市政運営についてご答弁をいただいたところですが、まず最初に今回の条例改正の中で理事を置くということに伴いまして、文書処理いわゆる事務文書はどのような内容になっているかというと、総合戦略地域人口ビジョンに関する事項、または地方創生に関する施策の企画立案、そして3番目に企業誘致に関する事項ということがございます。4番目は市長が命じた事項ということになりますけれども、今回ですね、その経済産業活動の上昇ということでご答弁をいただきましたが、多分この中には3番目に企業誘致に関する事項ということで大きな期待を寄せていると思われますが、今回理事の配置につきまして、登用につきまして、企業誘致に関する事項を所管しておりますので、現在何か進んでいる話などございましたら話せる範囲で結構でございますのでお聞かせください。
市長。
ただいまのご質問で、企業誘致含めて現在進んでいるお話で話せる範囲ということでの質問でございますが、理事の事務文書につきましては留萌市理事設置規定において市長の命を受けて地域振興を推進する地域戦略に関する事項となっております。4月の着任当初より新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済的な影響への対応を中心とした緊急的経済対策について先頭を切って取り組んでいただいているところでございます。ご質問にありました企業誘致に関する事項につきましては、まずいくつか企業との間におきまして話し合いを進めているところでございます。しかしながら企業誘致に関する情報は扱いに最新の注意を要する事項であることから、企業名や内容などにつきましては現時点ではお示しすることはできません。議会に対しましてはしかるべき時期にご説明やご報告を行ってまいりますので、そのことについてご理解を願いたいと思います。
村山議員。
理解しました。今後ですね、企業誘致に関して非常にこう期待の大きな施策になると思いますので、一つだけお話しておきたいのは、この企業誘致に関して企業側もそうですけれども、 市内の中小企業など、まあ、大企業も含めてですね、情報がですね、錯綜しないように正しい情報の中で正確に進んでいくということが大きな、これからの課題だと思いますので、まあ、この点に関しては議会もそうですけれども、きちっと分かった時点で正しい情報を伝えるということを私もこれから認識していこうと思いますので、市長としてはこの課題についてどのように考えているかお聞きいたします。
市長。
まあ情報の錯綜というのはですね、起こりうることだというふうに思っています。ただその情報に左右されることなくですね、私どもとしては進めていきたいというふうに思っています。ただ、まあ、市民の皆さんにもご理解いただきたいのは、やはり一つずつ問題を解決していくために私たちは努力しているということを理解をしていただきたいというふうに思っておりますので、的確な情報を流せるときにはきちっとした形で情報提示をしていきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
村山議員。
次に担当の事務担当の中に、地方創生に関する施策の企画立案ということがございまして、まあ、今回は新型コロナウイルス感染対策対応地方創生臨時交付金の事業の組み立てというのがある意味中心に行われてきたわけです。でこの中で、まあ、今議会の中でも補正予算で出てきますけれども、まあ、これまでかなりのスピード感で執行されてきていると思いますが、これから考えられている特徴的な交付金の事業について、まあ、具体的に全部答えてということではなく、どういう組み立てによってこの交付金2回目は4億5000万だと思いますので、おおむねどういう事業に想定された事業が多いのか、特徴的なところを教えていただきたいと思います。
市長。
まあ、この新型コロナウイルス感染対策ということで、まあ、国から臨時交付金が提示されてきているわけですが、やはり新型交付金の感染を予防すること、また新しいその生活様式スタイルに、のっとったその市の公共施設の改修などをですね、やはり迅速に行っていきたいというふうに考えておりますし、あとはやはりその一番大きなところは、病院の受け入れ、留萌市立病院が受け入れをしていくために必要な措置というものも含めて、今議会含めて皆さんに提示をさせていただいて、予算の中で処理をしていきたいというふうに思っています。私から皆さんにお礼を言いたいことは一つだけあるんですけど、今までスピード感を持ってやってこれたというのは、やはり議会のやはりこう皆さんの認識とご協力があったということで行ってきたということが本当に大事なことだというふうに思っております。今後もやはり情報の提示をしていきながら、より市民にとってスピード感があるような行政運営というのは心がけていきたいというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。
今市長からご答弁のありました通り、本当に101回目に関しては130事業、そしてこの2回目3回目に関してもたくさんの事業が執行されるわけです。それを考えると、これまでにない行政の中でも、そして議会の対応としても、大変スピード感に、のあるその執行してきたわけです。そこで今ご答弁のあった通り、この交付金についてはまだまだ、届かない、そのこのコロナウイルスのコロナ禍の中で困っている事業者または市民が多いと思いますので、そこら辺私も注視しておりますけれども、行政としてもこぼれ落ちているその支援が必要とされるところをいかに掘り起こしていくかということも これからの大命題になっていくと思いますので、まあ、このことに関してその掘り起こしというか支援策の高齢ということに関して市長として、まあ、今後の課題として何かこういう対策を講じていきたいということがございましたらご答弁いただきたいと思います。
市長、
まあ、それぞれの中小企業また市民の皆さんの支援策ということになろうかと思いますが、まあ、なかなかその公平感を持ってするというのは非常に難しいというふうに私は認識しております。まあ、それはそれぞれの企業によってはですね、決算時期が違ったりとか、またその1年の中で平均的にその収入を得る事業を行っている方と、やはりその時期に応じて収入を得る事業者がいたりとか、さまざまな状況です。ですから、このコロナという一括りでくくっていけることができるのか、またやっぱりその中でやはりこの今後第4回定例会も含めてですね、ある程度1年間を通した中で、本当にこういろいろな問題が発生してきていることを実態をつかんでいくということも私は必要じゃないかなというふうに思います。闇雲に支援という形よりはですね、ある程度確証した中で行う支援というのも、今後考えていけるのかなというふうには思います。ただ、具体的にじゃあ何をということはまだ今厳しい状況でございますが、今はまずはやっぱコロナ、先ほども答弁させていただきましたが、コロナ感染対策にどのような形でですね、今後の予防をしていくのかということを第一に今後の予算執行させていただければというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
今議会において地域戦略担当理事が副市長として選任する人事案件が提案されておりますので、任命権者としての市長の思いをお聞かせください。
まだしてないからね。
ダメ、はい、
これについてはまだ提案がされてませんので、質問を変えていただきたいと思います。村山議員。
それでは次に移ります。自己都合退職職員における課題と今後の対応についてですけれども、先ほど、少しうるさいと思います、ごめんなさい。ご答弁の中で、30代から34歳が非常にこの退職の率の中でも大きいということですございますので、この20代後半から34歳までというのが、中堅職員になる、手前という状態なんですけど、この退職の理由がですね、他の自治体への転職ということがいくつか何人か挙げられていると思いますので、現在ですね、この留萌市出身の採用枠というのが、どのくらい考えられているのかお聞きします。
基本的に採用枠を設けているわけではないということをご理解いただきたいというふうに思います。上級初級という中で、例えば今年度何人の退職者がいて、それと補充職員が何人必要かという中で全体数を割り出して、そこで採用試験を実施しているという状況です。ただ私としても地元、特に高校生の採用というのは重点に置いているということをご理解いただきたいというふうに思います。以上です。
村山議員。
退職理由は多々あろうかと思いますが、その中で先ほど特徴的に市長の方からご答弁のありました他の自治体への転職というのが全国的にも課題になっているということですので、この課題を解決するために、どうあるべきかということを考えますと、やはり留萌出身者の、その技術職に対するその応募を 増やすべくですね、今後努力をしていかなければならないのかなと思います。で、そう考えますと、高校卒業もそうですけれども、やはりその上級職の採用を目指すということになりますと、そこら辺のアプローチというか、市としての働きかけというのが非常に必要になってくるのではないかなと思いますので、これについてのご答弁をいただきたいと思います。
市長。
この採用につきましては、やはりですね、どこの市町村も、留萌市もそうなんですけど、上級職の年齢を底上げする。で、これが今までは一般的には国家公務員も地方公務員も同じなんですけれども、28歳までという上限があった中で、留萌市は35歳、それで今は40歳と、年齢を上げてきている、それが全道的にもやはり年齢を皆さん上げてくることによって、やはりもともとやっぱりこう、存在的にあった場所への希望ですとか、そういうことで受験がしやすくなったということもあって、やはりその他の市町村へ再度試験を受験するという傾向が見られると。これはですから、もうどこも同じ状況だということでご理解をいただきたいと思います。で、今後やはりこの留萌に残っていただくという形の中で、私どもとしても留萌出身者、ただ現実的には留萌出身者の方も中途で入ってきて中途で辞めているというような状況もありましたから、一概になかなか留萌出身者だから残っていただけるという現状ではないということもご理解をいただきたいと思います。ただやはり何とか残っていくためには、やはりこの職場としてやっぱり仕事がしやすい、楽しい、そういうような環境づくりもやはり必要になってくるし、やはりこの留萌の将来を考えた職員形成というのをやはり構築していきながら、なるべく退職者を減らしていく方法もやはり取っていかなければならないのかなというふうに思っています。採用と退職のバランスを崩さないように、しっかりと体制を取っていきたいというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
続いて JR 留萌本線と一歩進めたまちづくりについての再質問いたします。先ほど市長の方から決断というか、その思いを聞いたわけですが、留萌本線はこれまで点ではなく線としての検討を重ねてきたということで、しかし深川沼田間の存続については今後の JR 北海道側との協議に入っていくということで、承知しておりますが、先ほどですね、部分存続という言葉が多く出てまいりました。この深川沼田間の存続について、いわゆる部分存続について、市長としては可能性がどの程度あるのか、他のその線区の中でですね、こういう部分存続というのが実現されているところがあるかどうかも含めて、その可能性についてお聞きをします。
市長。
そのことに関しましては、沿線会議の中では、やはり、私自身も今まで線でのお話をさせていただいて、留萌本線というのは深川留萌間ということで、お話をしてきたんで、やはりそのことでやはり最終結論を導いていくべきだというふうに思っておりました。しかしながら留萌市の考え方としては、大変その負担をする6億というのは厳しい、これは6億というのは実質どのくらい上限するかというのは別ですけども、しかしながら億単位の負担を出すというのはもう厳しいというのが、皆さんも現実的にはご理解をいただけるというふうに思っています。で、その中で、そういうお話をさせていただいた中で、皆さんの中から、そうであれば、留萌市の線を除いて、深川沼田間というのも一つ JR に提案してみて、 まあ、その中でまた協議をしていくということになろうかというふうに、会議の中では決定をしたところです。ですから、まあ、今後、これから JR との協議になってくるわけですから、まあ、具体的に可能かどうかというのは、非常に私も分かりません。ただ、施設的には、深川沼田間というのは、まあ、平坦であり、まあ、そんなに経費がかさむ状況ではないのかなというふうには思います。また、乗車数もやはり、多い、多いというのは、まあ、留萌を含めると全体的には下がりますけれども、全体的にはやっぱり高校生などがいる状況ですから、やはり乗車率は上がるのかなというふうにも思っています。まあ、そのことを踏まえてですね、まあ、JR にこういうような状況でどうなのかということを、今後、次の沿線会議の中で、JR としての考えを聞きながら、次の段階に進みたいというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
今回の決断にあっては、まちづくりを一歩進めたいということで、決断があるわけですけれども、今年1月の広報留萌の方でも、駅周辺エリアでのにぎわいづくりに向けた新たな公共施設の誘導など、提案していくべきと考えていると、まあ、一般市民に向けた広報留萌の中でも発信されておりますので、駅周辺の社会教育施設と、まあ、公共施設の整備に向けた今想定されているスケジュールについてお聞きをいたします。
市長。
はい、今後の、まあ、想定スケジュールなんですけれども、まずこの、まあ、JR 問題がやはりある程度見えてこないと、なかなかスケジューリングというのは難しいのかなというふうに思っています。ただ、まあ、先ほども答弁させていただいたとおり、まあ、国の法律改正が今年度あるということも踏まえて、まあ、JR としても大きく判断をしていく時期に差し掛かっているというふうに思っております。まあ、そのことがある程度見えた段階では、まあ、今後やはり官民の公共施設の打ち合わせを行いながら、まあ、適切に進めていく、また、まあ、それぞれの施設の課題、まあ、当然私としては、まあ、この庁舎の問題と、やはり社会教育施設あるスポーツセンター、文化センター、やはりその老朽化対策として、一番適したものをですね、やはり道の駅と一体化させた船場公園の中で、また JR の敷地の中で解決をしていきたいというふうに考えておりますので、まあ、今後もですね、さまざまな協議を得て、次の段階に移っていくというふうに思いますが、まあ、やはりできれば次年度の秋ごろまでには基本構想的なものを示していきたいなと、まあ、まとめて、まあ、示していきたいというふうに考えているところです。
村山議員。
次年度の秋ぐらいまでに構想を固めていきたいというお話でしたので、ここでその構想の固まるまでという市民意見をどうやって反映するかということが大命題になってくると思いますので、官民協議ということを行政の方でも言っておりますので、この官民協議の組織、どのような組織を想定されているのかお聞きをいたします。
市長。
すみません、言葉足らずだったのかもしれませんけれども、これは公共事業プロジェクトの官民共同公共事業、ちょっと名称今あれですけれども、プロジェクトチームを作って、進めたいという、まず思いは継続してありますので、まあ、その中でということでご理解をいただきたいというふうに思います。
村山議員。
これからの、まあ、市長の判断というのがまた出てくるのが、その公共施設の複合化するのか、まあ、単体で建設されていくのかというのは、まあ、市民意見のこれからの聴取もあると思いますが、現時点で市長が考えている公共施設の在り方としては、単体なのか複 合化なのか、それをもし お答えできましたら答弁をお願いいたします。
市長、
非常にその複合化単体という、単体の意味というのが文化センターとスポーツセンターを一つで単体と呼べるのか、複合と呼ぶのかというところから入るかと思いますが、現実的には複合施設かなというふうに思ってます。それが、一つの社会教育施設という方でいくと単体になろうかと思います。ただ、そのあそこの施設を有効に活用する、道の駅、船場公園を有効に活用するとなると、他の施設も含めた必要とされるものというのは、今後検討していく可能性というのは十分あるかなというふうに思っています。以上です。
村山議員。
次に市民への説明機会のことですが、昨日ですね、町内会長会議のご案内をいただきました。10月3日開催ということです。でこの町内会長会議では、町内会の課題についての話し合いということがメインになっておりますが、行政からの報告があって後その、テーマ設定ということになりますけれども、この10月3日の町内会長会議では、JR 留萌本線の決断に関してお話をされるのか議論をするのかお答えいただきたいと思います。
市長。
町内会長会議は毎年実施させていただいている会議でございます。その中では今までもさまざまな町内会、留萌市からの情報提供ということで、防災ですとか、町内会に関することですとか、JR のことについてもお話をさせていただいたところです。当然今回10月3日ということであれば、その直前か、9月いっぱいという中で沿線会議が開催されたとすれば、当然その情報もですね、提供させていただきたいと思います。それは議論をすることなのかどうかというのはまた別になろうかと思います。今後当然その沿線会議の流れでいくと、町内会長だけではなくて、市政懇談会等の開催もですね、私としては検討していかなきゃならないというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
そこで今回市長の決断が公表された後にですね、市民からの声というのは、例えばその市長直接も含めてですね、担当職員も含めて、留萌市側に何か声というのが大きかったのか、反響についてお聞きいたします。
市長。
私としては今までも含めて、この問題に関してはあまり反響がないというふうに思っております。ただ、今回のことによって、街づくりを考えるということで、その中で JR 問題についても触れたいというお話を伺っているところです。以上です。
村山議員。
わかりました。先日、北海道新聞の方にも大きく掲載されておりましたので、まちづくりを考えるその、あなたは、留萌 JR 乗りたいとかいう、そういう名称だったと思いますが、いずれにしてもですね、市民の側も、この課題については一緒に考えていきたいというその意思表示だと思いますので、しっかりと認識をしていただきたいなと思います。で、JR の方で最後にですね、沿線自治体会議、9月中旬以降ということで開催されると思います。で、協議の焦点についても先ほど伺いましたので、ここでお聞きしたいのは、現時点でですね、 JR 北海道に対して、どのような支援内容を提案しようとしているのかお聞きします。
市長。
JR に対するJR からの支援っていうのは、地元から求めるものという形よりも、JR からまず提示されていくということです。 で、まあ、他の沿線の状況でいきますと、バスの代替にかかる経費負担、またそれと地域振興に関わる負担ということで、この2つの支援を提示していただけるのではないかと。ただその今回の次行う沿線会議においては、そこまで話がいくかどうかはちょっと、まずはその部分配線の問題になってくるのかなというふうに考えているところです。でも私としては、やっぱり今後のことを含めてですね、また再度 JR には今後のスケジュール含めていろいろお話をさせていただきたいというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
果実日高線についてそのバス代替の経費とそれから地域振興策ということで、数字を市長の方から述べておりましたので、今のところ想定される、次の沿線自治体会議の中では、 JR 含めての中ではきっと出ないと思いますけれども、今後においてその想定している地域振興支援策に対する支援金ですね、どの程度を想定されているのか、前回ですね、日高の場合を言ってましたので、想定しているものがありましたらお聞きをいたします。
市長。
なかなか難しいご質問ですが、過去益城留萌線の時には留萌市は3000万でした。で、益城町につきましては1億いく数千万ということでお話を聞いています。そこがどういう基準でですね、なってくるのかというところになろうかと思いますが、その辺の参考にしていただければというふうに思います。以上です。
村山議員。
それでは大項目3点目に移ります。まずこの十字街西ビル、これまでの歴史を含めた経緯というものを聞きましたので、それを踏まえて市長にお聞きしたいと思うんですが、これまで商業施設などが入って、そしてにぎわいを創出するそのビルという位置づけもあったわけですが、今回ですね、防災備蓄倉庫という位置づけもありますので、市長はこの西ビルをどのように今後利活用というか、位置づけはどのようになっていくのか、にぎわい創出ではないと思いますので、その位置づけについて再度ご答弁いただきたいと思います。
市長。
この西ビルにつきましては、なかなかこの経過を覚えている方というのは少ないのかなというふうに思います。で、当初は再開発ビルとして、商業施設をそこに入れる、そしてそのにぎわいを創出する。で、結果的にプールに商業施設、大きな商業施設が入らないということで、もう含めてこうプールに移行していったという、私もその記憶なんですけども、それと合わせて最終的にはプールと下にコンビニエンスストアですとかが入っていた状況です。当初から商業施設というよりも企業の事務所が入っていたり入っている状況の中で、やはり当初の予定はだいぶ違っていたのかなというふうにも思っています。今後、この活用としてはですね、事務所的な部分も含め、今は防災倉庫としての活用をまず第一に考えていき、今後そのさまざまな公共施設の内容を処理していきながらですね、やはり西ビルの在り方というのは再度検討する余地があるのかなというふうにも考えているところです。以上です。
村山議員。
分かりました。今 公共施設の今後 の、 その考え方も踏まえてというご答弁をいただきましたので、まあ、何らかの形で変化がしていくものと思います。ただ今現在ですね、待機児童対策としまして小規模保育事業所スマイルが開設されたところでございます。でこの度その防災備蓄倉庫として活用されるということも決まりましたので、この防災備蓄倉庫と、まあ、いわゆる子育ての部分がですね、まあ、共有されるということになると、まあ、その危険性もあるのではないかなという感じもしますが、これについてはちょっとご答弁いただきたいと思います。
市長。
まあ、基本的には危険は及ぼさない状況なのかな、まあ、人の出入りが極端にあるわけではないということをご理解いただきたいと思いますし、まあ、災害時においては当然その小規模施設においてのスマイルの状況もですね、当然対応していかなきゃならない状況ですから、そこは区別をしながら進めていくということで、まず現状倉庫としての活用で考えていくとさほど影響はないというふうに考えているところです。
村山議員。
現在入っている待機児童対策としてその小規模保育所が開設されているわけですが、今後留萌市においてはこの待機児童対策の小規模保育所というのはずっとここの西ビルに、開設していくのか、または将来的に大きな例えばその今留萌法要界で考えている保育所保育園の、まあ、一本化というか一つになったときにそこに吸収していただく感じにするのか、そこら辺構想として何かございましたらお聞きをいたします。市長にお聞きします。
市長。
この、小規模保育施設スマイルにつきましてはやはり待機児童解消という一つの目的を持って開設をさせていただきました、まあ、今後 の、 児童子どもたちの推移を見ながら必要性というのは変化していくものというふうに私は思っています。ただやっぱり必要な施設なんじゃないかなというふうに私は思っています、それはいかなる変化に対応できるようにですね、市としてもまあ、そういう施設を維持していくということの必要性というのを私は十分考えているところですから、今今後どうなるかということに関してはなかなか答えることはできませんが、サポートファミリー、サポートファミリーセンターですねと一緒にですね、やはりこの事業の推進は図っていきたいというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
最後に新聞の方で報じられておりましたので、地方創生臨時交付金により避難所で使用するテントを購入するということになっていると思いますが、どのくらいの数を購入し備蓄するのはこの西ビルの備蓄倉庫ということで、いいのかご答弁いただきたいと思います。
市長。
すいません、先ほどサポートファミリーというのはファミリーサポートセンターで失礼いたしました。今のご質問につきましては今年の第2回定例会において議決をいただき補正をさせていただきました。このプライベートルームテント、まあ、テントというのをですね、まあ、28基、28張エア式テントを1張購入予定となっているところです。まあ、今後避難所での感染拡大防止のためにプライバシーを確保するためのテントとして新たに屋根なしテントというのを140個の購入に補正予算を提案をさせていただくことになっておりますので、まあ合わせてですね、まずは備蓄倉庫に確保していきながら、その都度必要な場所、特に大和田、藤山、幌糠地区、まあ、何かで寸断された場合に、まあ、必要なところにも必要な個数を確保していきたいというふうに考えているところです。以上です。
J 13番村山議員の質問を終わります。